先に串打ち香味漬けとくれば、細く長く艶やかなシルエットが浮かぶ。仕上げは、焼きは一生とも言われる職人技の出番だ。かつては、江戸前といえばうなぎ、うなぎといえば深川や浅草の産が一品とされ、庶民の舌を喜ばせてきた。江戸ではよそで採れたうなぎを旅うなぎと呼んで低く見た。うなぎの博物誌、科学同人。川柳にも旅うなぎ、化粧につける江戸の水とある。江戸の水は日本橋界隈で売られた化粧水。油と地味に富む地元産の上質ぶりに胸を反らせた江戸っ子の顔が浮かぶ。今や日本人は世界のうなぎの7割を平らげているというから驚く。しかし、日本うなぎが国際自然保護連合の絶滅危惧種に指定され困ったことになった。東南アジア原産のうなぎも準絶滅危惧とされた。代用品としての取引量が増えた余波なのだそうだ。捕獲を咎められたクジラといい、枯渇が危ぶまれるクロマグロといい、食文化の火が揺れる。とはいえ、世界の海は一続き。海原に掃除機を突っ込むだけでは資源も尽きる。うなぎの寝床は窮屈な場所の例えだが、本家に肩身の狭い思いをさせては申し訳ない。古くは夏痩せに効くと万葉集に歌われるなど、うなぎが日本の食卓を彩って久しい。江戸期まで山芋変じてうなぎとかすの伝承もあったという。ぬめりと高い栄養価の共通項が迷信を生んだのだろう。我が国の勢力の源に感謝の念を忘れてはなるまい。卵からの養殖はまだ実用化に至らない。となれば、稚魚たちに精をつけてもらい、大きく育つのを待つほかない。庶民の手をするりと抜けて、高根の花になるとしても、生唾を飲み込んで我慢だ。細くとも末長い付き合いを心がけたい。平成26年6月15日、産経省。